改めまして皆さんおはようございます。ようこそ大阪ではなく東京キリストの教会の日曜日の礼拝へお越しくださいました。冒頭でもありましたが、大型の台風が過ぎ去った後にもかかわらず、さまざまな方が、駆けつけてくださり、また、海外からも、来てくださって、本当に感謝しています。最初に、多くの被害が、出ているので、被害に遭われた方々のためにも、お祈りして、この説教を始めたいと思いますので、心合わせてお祈りしましょう。お祈りします。愛する天の神様、冒頭でも紹介ありましたが、日本列島、今も引き続き、台風、大型の台風が、様々な被害を、もたらしています。静岡、甲信越地方、また千葉、東京、今は東北、いろんな地域で、本当に被害に遭われている方々のために、お祈りします。どうか速やかな復興が行われるように、どうか彼らの心も体も守られるように、被害が最小限に抑えられるように、そして何よりもこのような中でこそあなたの希望がますます日本中に伝えられますようにお祈りします。どうか私たちクリスチャンがあなたの希望を伝えていく器としてますます作り変えられますように、どうかお祈りします。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。はい、ということで改めまして、大阪の教会から皆さんに愛を届けたいと思います。はい、集まってくださった皆さんにも、はい、今日はですね、画面の前の皆さんも、はい、よろしくお願いします。はい、はい、今年、皆さんもお聞きになったと思うんですけれども、8月に、大阪の教会では臼井芳也君が、バプテスマを受けました。はい、多くの方々が、大阪を越えて、東京でも、関わってくださって、本当に、感謝しています。吉也君は、教会で生まれ育った、いわゆるキングダムキッズであり、今は、専門学校生ですけれども、来年からは、社会人に、なります。はい、また、8月にはですね、大阪の教会史上初めての、ティーンキャンプというものが行われました。はい、親から離れて、ティーンとワーカーだけの、キャンプをやりまして、素晴らしい時間を持てました。東京からも、ワーカーの方や、また、高校生の、クリスチャンの方々も来てくださって助けてくださったことを心から感謝したいと思います。今はですね、毎月、ティーンのためのバイブルトークもやっています。はい、大阪の教会でも、ティーンが変わろうとしていますので、皆さんお祈りをよろしくお願いいたします。何よりも東京の皆さんの模範から本当に学んでいることをお伝えしたいです。多くの人が、私たちのために祈り励まし、また同時に直接的に、助けてくださって本当にありがとうございます。はい、また、改めて感謝したいことはですね、昨日の結婚式の、サポート本当にありがとうございました。冒頭でもありましたが、昨日はこの場所で金田正彦さん、正美さんの結婚式がありまして、台風直撃の中、本当に多くの方々が、来てくださって作り上げてくださったことを、本当に感謝しています。なんと台風で、いろんな方々が来れなかったので、おそらく教会史上初めて結婚式が YouTube で生中継されていました。なぜか終わった後に大阪からもよかったよみたいなね、はい、兼ねたよかったよっていうね、はい、来た人しかわからないと思うんですけれども、はい、素晴らしかったですね。はい、5年前私は新郎の正彦さんにこの場所でバプテスマを授けました。はい、まさか神の家族になるだけではなく義理の家族にもなるとはもう想像以上ですね。はい、改めて義理の弟として携わってくださった、作り上げてくださった多くの皆さんに心から、感謝と本当にありがとうございますをお伝えしたいです。私たちには、多くの励まし支えが必要ではないでしょうか。最初に、ちょっとある動画を皆さんにお見せしたいと思います。最近、私はすごく好きな、動画がありまして、見られた方もいるかなとは思うんですけれども、短い動画なので、 ぜひ見てください。これはあの空手をやってる男の子が頑張ってこの板を割るっていうそういうシーンですね。はい、はい、映るかな、はい、ちょっと見にくいですけれども、はい、どうですか皆様、このような励ましが欲しいですか、ね、はい、このような励ましとサポートが私たちにも欲しいですね。自分がもうできない、諦めそうになるときに誰かができると信じてくれる、誰かが支えてくれる、そのような支えがあれば私たちは今はできないこともやがてできるように変われるのではないでしょうか。過去数ヶ月、大阪の教会が目指してきた姿がこの聖句にあります。あなた方が信仰によって働き、愛のために労苦し、また私たちの主イエスキリストに対する希望を持って忍耐していること、私たちは絶えず父である神の御前で心に留めているのです。ご存知の通り、テサロニケでは苦しみがある中で模範的な教会が生まれました。でもこれは2000年前のこの教会だけではなくて、神様今の私たちにもこのようになれると信じてくださっています。私たちは信じることから始めます。私たちは愛のために労苦します。でも信じる、愛するだけでは続かないです。必ず壁にぶち当たります。その時私たちは傷ついて、がっかりして、そしてやめたくなります。その時にこそ諦めずに続ける力が必要です。希望を持って忍耐する力が必要です。今日私たちが学びたいのは、神様がその希望を与えてくださるということです。今日一緒に神様が希望を与える方であることを学んでいきましょう。神様が希望を与えることを知るための最高の、聖書の書物があります。それは旧約聖書の詩編というところですね。詩編は旧約聖書ですけれども、一世紀のクリスチャンもたくさん学び、祈り、そして教えていました。今日は一緒に詩編の84章から学びたいと思います。84章のまずは一節をお読みします。これはこの詩のタイトルですね。タイトルです。読みます。84章の一節、指揮者によってギティトに合わせてコラのこの詩賛歌とありますね。これはコラという人たちの子孫によって書かれた歌であり、祈りでありました。皆さんも学ばれたことがあるように、このコラという人たちは、この時代よりも1000年以上前のモーセの時代にいた人々です。この先祖はその時代にひどい罪を犯して、そして滅びかけた人々です。でもその子孫は後に悔い改めて、その過ちから学んで、この時代にはなんとワーシップリーダーになっていました。ちょうどこの詩編が書かれたのは、おそらく紀元前530年頃と言われています。 つまりどういう場面かというと、旧約聖書でいうとこれはエズラ記あたりですね、時代的には。つまりエルサレムやその神殿は一度崩されてまだ廃墟であった時代です。人々は失敗して失望して、そして無力感に苦しんでいた時代ですね。これはまさにそのような気持ち、そのような状況の中で歌われた祈りでありました。それはまさにどん底の時にも神様が希望を与えるということを信じ続けた祈りであります。今日は一緒にこの詩編から2つの大切なメッセージを学びたいと思います。1つ目は、神様のつながりが希望を与えるということですね。神様のつながりが希望を与える。もし皆さんがこの作者のような状況にあったら、一体何を感じるでしょうか。繰り返し自分の失敗、弱さが見せられたら何を感じるでしょう。自分の過ちや罪深さが見せられたら、あなたはどう感じますか。まあ、私だったら神様にがっかりされてる、神様は自分のことも受け入れたくないんじゃないか、あ、見捨てられるんじゃないか、見放されてるんじゃないか。一言で言うと拒絶を感じるかなと思います。神様からも、また自分が信頼している大切な人たちからも拒絶されるんじゃないか、受け入れられないんじゃないか、がっかりされるんじゃないか、そのような拒絶を自分は感じやすいかなと思います。まさにこの詩編の人々もそのような、状況にあったわけですね。でもその中での彼らの祈りはどういうものだったでしょう。彼らは神様に対してどのようなビジョンを持っていたでしょう。一緒に2節から読んでいきましょう。2節から、万軍の主よ、あなたのいますところはどれほど愛されていることでしょう。主の庭を慕って私の魂は耐え入りそうです。命の神に向かって私の身も心も叫びます。いかに幸いなことでしょう、あなたの家に住むことができるなら、ましてあなたを賛美することができるなら。そのようなどん底の状況で、拒絶を感じる状況の中で、この詩編は神様への愛やつながりや賛美で満たされていました。この詩編のテーマは、主の庭または神殿ですね。主の庭、神殿とは文字通りこの当時エルサレムにあったこの神殿のことを指したわけですね。当然この時はもう廃墟だったわけですけれども、神殿とは神様が人々と一緒にいるということを示した場所です。つまりどれほど神様が私たちを愛しているか、どれほど私たちと一緒にいたいかということを、目に見える形で示してくださった場所です。この作者が歌っているのは、まず神様が私たちを慕ってくださっている、神様が私たちをもう魂が耐えるほどに求めてくれている、つながりたいと思ってくれている、つまり神様が愛を持ってつながってくれるということを確信していたということです。どれほど私たちが神様を拒絶しても、もしくはがっかりさせても、でも神様は私たちを見捨てない、諦めない、そしてつながってくれるということを確信していたということです。今日この神様のつながりがあなたに希望を与えて いますか。シェアしたい、ある一人の男性がいます。まあ、多くの方がご存知だと思うんですけれども、ちょうどこの私が一番右に映っているんですけども、隣にいるのが、津村直樹君という、彼は今、大学生ですね。彼は3年前に、お父さんを病気で亡くされました。そしてそれ以来彼はその深い悲しみを抱えて、誰にもそれを話せず、ものすごく葛藤していました。まあ、もともとすごく真面目でしっかりした子なんですけれども、学校にも行けなくなっていました。彼は1年前に教会と出会いました。教会の関係を通して彼は希望をもらい始めました。今まで誰にも話せてこなかったいろんな気持ちや思いを聞いてもらって、そして希望を与えてもらいました。そこから聖書を学んで神様を信じて変わり始めました。今まで避けてたことに勇気を持って取り組むように変わり始めました。そして彼は自分の罪に向き合う中で初めてお父さんへの気持ちに向き合いました。お父さんを傷つけて、そして決して言えなかった言葉を手紙の中で正直に打ち明けました。まあ、決して、まあ、生涯忘れられないだろうなと思うシーンがあります。まあ、ある兄弟が最後に直樹君にこのように聞きました。もしお父さんがこの場にいたら何と言ってほしい。彼は、まあ、涙して、ね、号泣しながらこう言いました。ただ何も言わずに抱きしめてほしい。よく頑張ったと言ってほしい。彼の本当の願いはお父さんに許してもらえること、それでもお父さんにつながってもらえること、お父さんに慰めてもらえることでした。でも私が思うのは、誰もが心の奥底でこのようなつながりを求めているのではないでしょうか。でも聖書の希望は、たとえ誰かが満たせなくても神様が私たちのために満たしてくれるということです。彼は今イエスの十字架を知って悔い改めて、おそらくもうすぐバプテスマを受ける予定です。まあ、おそらくこの1週間で、バプテスマを受けようと必死に神様を求めていますので、ぜひ皆さんもお祈りをしていてください。神様のつながりによって希望を持ち続けていきましょう。私が今確信しているのは、クリスチャンは誰よりも希望に満ちた人であるべきです。まあ、私はもともとはものすごくネガティブで自信をなくしやすい性格です。でも今それを悔い改めようとしています。いつもハッピーではいられないです。苦しいことは多いです。でもクリスチャンはこの神様のつながりを知っているからこそ、この世の中で最も前向きでいられる人たちだと思います。でも同時にそれは一人だけではできないです。直樹君のように私たちはお互いのつながりが必要です。私たちがどん底の時にそれでもつながってくれる、そのような関係が必要です。お互いのつながりによって希望を与え合いましょう。アメン。最後のポイントはこれです。神様の力が希望を与えるです。神様の力が希望を与える。続けて聖句を読んでいきましょう。84章の6節から8節をお読みします。いかに幸いなことでしょう。あなたによって勇気を出し、心に広い道を見ている人は、嘆きの谷を通るときも、そこを泉とするでしょう。雨も降り、祝福で 覆ってくれるでしょう。彼らはいよいよ力を増して進み、ついにシオンで神にまみえるでしょう。まだこの時、神殿は廃墟でボロボロのままでした。もしかしたら作者はその状況を嘆きの谷というふうに表現したかもしれないです。まあ、まさに昨日のようなもう本当に土砂降りの雨と嵐に襲われている状況に例えたかもしれないです。つながるだけでは十分じゃなかったんです。彼らは無力感、自信のなさ、できないんじゃないかって、そういう気持ちと戦っていました。でもそれを乗り越えていく必要がありました。それでも前進しないといけなかったです。それでも成長しないといけなかった。それでもやり遂げるべきことがありました。この人々が忍耐して神殿を建て直してくれたからこそ、そこからイエス・キリストが現れてくださいました。嘆きの谷でも忍耐する力を神様が与えてくださいます。皆さんにもかつては嘆きだったけれども、でも忍耐して進み続けて、そこが泉に変わった経験があるのではないでしょうか。先ほどシェアした津村直樹君ですけれども、教会に来たきっかけは彼のおじさんである津村正さんという大阪のクリスチャンでした。何年も前にこの津村正さんのお兄さんが闘病をされていました。まあ、この方が直樹君のお父さんでした。闘病中も正さんは必死で、まあ、お兄さんを愛して神様を伝えようと頑張っていました。残念ながら3年前にお兄さんは亡くなられました。でもそこでも彼は諦めませんでした。ちょうど1年前に法事の場で久しぶりに甥っ子の直樹君と会いました。まあ、当時は学校に行けてない葛藤していた直樹君のことを気にかけて、彼はあるボランティアに直樹君を誘いました。まあ、それがちょうど今から1年前ぐらいでした。当時は西日本豪雨のための広島ボランティアに私たちは出かけていて、そこにこの直樹君が初めて参加してくださいました。ちょうどここにいるのが正さんで、隣にいるのが甥っ子の直樹君ですね。そこから直樹君が教会につながって、先ほどのストーリーのように変えられて、そして今は正さんのその忍耐、諦めない姿を通して何年もかけて、今度は甥っ子のお兄さんの息子さんである直樹君が弟子になろうとしています。直樹君のバプテスマには彼のお母さんと、そして弟が来ようとしてくれています。神様は嘆きの谷を泉に変える計画を持ってくださっていました。神様の力はどんな嘆きの谷でも希望を与えてくださいます。今日皆さんは嘆きの谷を通っていますか？もしかしたら土砂降りの雨のような嵐のようなところを通っていますか？嘆きの谷で私たちは間違った質問をしてはいけないです。なんでこんなことが、これは誰のせいだ、もしくはこれは自分のせいだ、それはすべて間違った質問です。嘆きの谷で 私たちが問いかける質問は、神様はこれを通して自分に何を学ばせたいんだろう、どう私たちを作り変えたいんだろう、どんな祝福の泉を用意してくださっているのだろうです。八節にはこのようにあります。彼らはいよいよ力を増して進み、ついにシオンで神にまみえるでしょうです、ね、私たちはいつかこの信仰の旅を終える時が来ます。いつか天国で神様に迎え入れてもらえる日があります。いつか、まあ、この聖句にある通りシオンでいつか神様に出会って報われる時があります。その最終的なゴールを見続けるほどに、私たちは今を進み続ける力をもらえるのではないでしょうか。まあ、私の大好きな、ある本の中でこのような言葉がありました。ご紹介したいと思います。これヘンリー・ナウエンさんっていうクリスチャンの方が残された言葉です。私たちが涙の谷であるこの世にとどまる唯一の理由は、父なる神がイエスをこの世に使わしたように、イエスが私たちをこの世に使わし、その宣教を引き続き行えるようにするためです。人生は短く、痛みを伴う使命が多くとも、神の目から見るなら、神の国のために実り豊かな働きをする機会にあふれています。私たちのクリスチャンの人生そのものが、ある意味では嘆きの谷を通る旅路です。でも神様の力がいつも私たちに力をくださいます。決して希望を持って諦めないで進み続けてください。なぜなら神様が希望を与えてくださるからです。神様が私たちに忍耐を与えてくださるからです。最後に具体的にぜひ皆さんに実践してほしいことがあります。ぜひ神様のつながりから希望をもらい続けてください。自分の心と思いを神様のつながりで満たし続けてください。聖句を心に刻みつけるまでいつも覚え続けてください。私もこの過去半年近くは毎日続けています。毎日自分がとどまり続ける聖句を覚えて、時に一日に何回も何回もそれが普通に出てくるまでそれを覚え続けています。最初は一つだった聖句が二つになって、三つになって、いくつもの神様の愛とつながりで心を満たし続けています。二つ目、神様の力によって変わる決心をしていきましょう。つながるだけじゃ十分じゃないです。私たちは乗り越え続けていく必要があります。難しい時にやめない決心をしてください。諦めたい時に忍耐し続ける決心をしてください。神様が今自分を作り変えたいことに集中して変わる決心をしてください。最後に他の人を力づける実践をしてください。私たちは一人では戦えないです。昨日何度も紹介しましたが、結婚式が行われました。その結婚式で私は本当に感動したことがありました。まあ、ちょうど結婚式の前日は台風がまさに直撃する予定で、まあ、いろんな不安がありました。本当に大丈夫かなとか、どれだけの人が来れるかなとか、まあ、もう最悪もう2人と私だけかなとかね。 なんか BGM も私が歌った方がいいのかなとか、なんか余計なことを一人で考えてたんですけれども、でも素晴らしかったのは、もう関わっている全員が希望を持って励まし続けていました。もう大丈夫、もう何があっても自分たちはやるから、もう何があっても祝福して送り出すから、もう心配しなくていいって、任せてくれ。もう私はただただ感動しました。結果的にそのもう大嵐の中で、結果的にその2人はおそらく誰よりも、ね、希望と、ね、皆さんからの愛と希望にあふれて結婚生活をスタートできたんじゃないかなと思います。もう私が確信したのは、この関係に触れたら誰でも人生が変わるなっていうのを本当に感じました。このような関係に本当に苦しんでいる人が触れたら、難しい境遇の中にいる人が触れたら、誰でも変われる、誰でも救われるということを本当に確信しました。でも私たちの本当の質問はこれじゃないですか。日々のお互いの関係の中でそれを実践していますか。皆さんのハウスホールド、皆さんの家庭、皆さんの小グループは日々そのような関係になっていますか。小グループが希望を与え合う強い関係になるように決心してください。そして今週、誰か他の人に、クリスチャンでも、そしてまだ神様を知らない人にも希望を与えられるように、何か一つ、誰か一人に実践する決心をしてください。今日の説教は以上となります。聞いてくださって本当にありがとうございます。聖餐式に移りたいと思います。聖餐式は私たちクリスチャンがイエス・キリストの十字架の恵みと犠牲を覚え、感謝と信仰を新たにするための時間です。そのためにキリストの裂かれた体の象徴であるパンを取り、流された血の象徴であるブドウ液を取って、その恵みを覚えるための時間です。最後にこの聖句を読みたいと思います。ローマの8章の35節です。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。今日詩編の中で、神様が決して見捨てずにつながってくださる方であることを学びました。でもその理由は私たちが素晴らしいからじゃないです。その理由は神様が愛してくださっている。その理由は私たちの罪のために支払われるべき代価がキリストによって支払われたからです。だから私たちは何者ももはや私たちをキリストの愛から引き離すことがないと確信することができます。一緒に心一つにしてお祈りしましょう。お祈りします。愛する天の神様、あなたの皆を心から賛美します。私たちは罪を犯し闇の中にいました。あなたから引き離されて当然のものでありました。決してあなたのつながりと愛に値しないものでありましたが、あなたが無条件に私たちを愛して、私たちを求めてくださって本当にありがとうございます。私たちが負うべきだった代価をすべてあなたが、キリストが十字架によって背負ってくださったこと、本当にありがとうございます。だから私たちはどんな時もあなたのつながりによって希望をもらっていること、本当に感謝します。だから私たちはどんな時もあなたに力づけられること、本当に感謝します。どうか今日この聖餐式に預かる時、私たちがもう一度あなたに希望を持ち続けられるように助けてください。そして私たちがどんな難しい状況の中でも心を新たにして忍耐し続けることができるように、どうか力づけてください。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。